発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
先週僕一人だったんだよね。
すいません、留守を、うん、
聞いたよ。聞いた。
どうだった？
なんかね、違うラジオ番組みたいだったね。うん、あの文学っつうか、なんつうの、言葉の話と発酵の話をしてて、うん、なんか結構ディープな感じで、雰囲気が違うな、うん、なんかな。
ひらくさんどうでした？
なんかね、しっとりしてた。緩くなかったあんまり。
でも確かに1対1だから、うん、ちゃんと会話を持ってかないといけないし、
そうそうそう、そう気まずくなるから、うん、やっぱこうキャッチボールが高速で情報量が多かったね。
なんかいつも私たちサボってるみたい
ですね。やっぱね、うん、なんか兄弟でやるとやっぱ緩くなるから、うん、からそれはそれで聞きやすいからいいんじゃないかなと思って、あ、まあ、たまにはね、うん、ああいう高濃度もいいかなと思いました。
うん、ありがとうございました、一人ラジオ。
いや、一人は嫌だっすね、やっぱり、ね。じゃあちょっと兄弟と一緒がいいね。
はい。
はい。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。日本各地の
手前味噌トーク。
今日の手前味噌は味噌汁坊やの話。今日のゲストは味噌汁坊やこと村瀬俊二さんです。こんにちは。
こんにちは。
あ、坊やって言ってたけど少年とかじゃなくて、うん、青年なんですね。
はい、
うん、はい、
今年31になりました。
おじさんを言った
のね。すごいですね。じゃあちょっと今味噌汁坊やの話を今日するんですけど、はい、うん、簡単に味噌汁坊やをご自身に説明してもらってもいいですか？
はい、僕は味噌汁坊やという活動をしている、村瀬俊二と言います。で、僕は普段人と味噌の出会い方を変えたいっていうスローガンで、うん、味噌に惚れるような体験っていうのを企画したりとかイベントをしたり活動しています。
はい、
はい、
何やってんの具体的に？
具体的には今一番多いのは、うん、あのコーヒー屋さんみたいに味噌汁スタンドっていう形でお味噌汁を、選んでもらいながら、提供したりとか、あと子どもたちと一緒に味噌作りをやったりとか、あとそれも海外で、味噌を紹介したりとかっていうことを少しやりながら、うん、活動しています。
味噌屋さんなんですか？味噌汁坊やは、
僕は味噌を作ってはいなくて、うん、僕が大好きな本当にこの味噌を感動したってお味噌を、うん、多くの人に伝えたいって思いで、うん、やっています。
すごいですね。自分で作ってなくて、その、うん、その原動力というか、なんで味噌汁坊やを
そもそも
やることになったんですか？
あのゴミさんとあと平久さんに会ったのが多分5年前ぐらいの頃で、でそのちょっと前に僕がずっとあの農家さんを回る仕事をしていて、で農家さんがなんか森のような畑を作りたいっていう言ってる農家さんでめちゃめちゃ感動して、まあ、その人が人とその野菜の関係みたいなのを教えてくれて、うん、こう人はあの野菜を育てるんじゃないと、で野菜を育てるんじゃなくてその居心地がいい場所を作ってあげるのが農家っていうことを聞いて、まあ、それもあの寺田本家さんの発酵道に書いてあった話とすごいリンクした時に感動して、そこから発酵に興味を持って、でその時に味噌作りを農家さんの畑を借りて行う日本一手間のかかる味噌作りっていうのをやっていて、で一番身近だった味噌っていうところから発酵 の人間の在り方みたいなのを探求していきたいなみたいな流れでハマっていっていきました。はい、
そういえば兄と一緒に呼ばれたね。
あ、そうなんですよ、ね、うん、
あの
5年前ね、
大豆植えたか枝豆を見に行ったかなんかしたんだよね。
そうだね、う
ん、
収穫前ぐらいでしたかね、うん、来てもらって踊ってもらいましたよね、
畑で、
うんうんうん、そうなんだよね。でその時は平くんも同じような活動してたんだけど、 だ今ほどね本出したりとかしてなかったから、うん、割と時間が兄もあってそう
千葉まで来てくれましたもんね。
そうなんか呼ばれればホイホイってなっちゃう。
そう、まあ、会うタイミングも良かったね。
そうだね、うんう
ん、でもなんか味噌って誰にでも身近で、はい、誰しもが食べたことあるものじゃないですか、はい、それをなんで改めて出会わせようというか、うん、なんかみんな知ってるものなのに、はい、それを再認識させるってどういうふうにやってるんですか、うんうんう
ん、なんかあの今味噌の選び方って、うん、あの結構あのパターンがそんなに多くないなと思っていて、うんうん、慣れた味とかあと自分がスーパー行った時に見つけたもので買うと思うんですけど、うんうんまあ、世の中に何千種類ってあの味噌がある中 で僕はそのごみ醤油の山ごみ味噌を食べた時に感動したこの感情をもっと多くの人が出会うためにこう体験を生み続けるみたいなことが大事なんじゃないかなって思った時にいろんな方向からそれを紹介するっていうことをもっと増やしていきたいなと思って今はやってます。
いろんなイベントに今も味噌汁坊やが出ていて、はい、その味噌汁を飲んでくれた人とかはどんな反応してくれるんですか、はい、
あ結構日本だと、うん、あの結構地域生まれた場所によってあの好みが分かれたりとかして、うん、今山梨県のごみ醤油 と鹿児島県長島町の心味噌っていうお味噌を、うん出していることが多いんですけどこの前あの4月に台湾に行かせて、うんもらった時に海外の人もあのものすごい味噌に反応がやっぱり良くてで台湾だとその甘い味の心味噌って麦味噌がすごい好みって言ってたんですけど、うん、あの上海の方がそう山ご味噌にえらくハマって
そうな
これ上海だとバカ売れするよっていう話を声かけてくれて、うん、ちょっとこうサンプル送ってくれみたいな話があってまあ、その後連絡はなかったんですけどですけど上海ではこの味噌絶対好きな人多いから出した方がいいよっていう人も多かったですね、
うん、
結構感動する人多いですやっぱり
はい。
だね、お味噌汁ってアジアの他の国だとないもんね
あみたいですね、うん、なんか薄いスープみたいなのはあるみたいですけど、
うんうん、がっつりね毎朝こうやってのなんかこうソウルフードとしての味噌汁みたいなのはないよね。
お確かに日本独自ですね。
兄、ね、どう？上海進出。
いいね。あの近未来だしね。兄あの何気にタイにいたから、うん、思い返してみると味噌汁みたいなものがないなと思ってて、うん、でアジアの普通に飲んでて、うん、で本当になんかメインディッシュになるのにトムヤムクンとか、うん、ああいう感じで毎日飲むみたいな。デイリーのスープがないから、だから味噌汁って実はすごいものなんだよね、うんうん、お米炊いて食べるのと同じぐらい飽きないし
そうだよね、
うん、そう毎日飲んでも飽きないっていうのが、
なんなんだろうね、まあ、具が違うからかいやでもそんなに変わらないけど毎日飲めるよね、
うん、やっぱ味複雑だしね、
うん
あの
うんうん、
結構だしと合わせ技でさいろんなアミノ酸溶けてるからさ、
うんうん、
割と中毒性あるんだろうね、
うん、確かに
味としてはね、本当にあの学術的な研究でもそういう発酵のうまみは中毒性があるっていうね、ものが出てるので、他に中毒性があるものって例えば油とか砂糖とかなんだけど、だからねポテトチップス食べながらさ、
うん、
あのコカコーラ飲むって多分相当中毒性あるんだけど、うん、ああいうのに近いのがね味噌汁飲むってい
う
のね、
白米と味噌汁、う
ん、でも今の話だと一番味噌汁が罪悪感ないですね毎日続けて
る、うん、罪悪感のない中毒罪悪感のないジャンキー、
うん、おーいいねなんかあれどっかのケーキ屋さんが言ってたよねオーガニックジャンキーみたいな
ポンポンケーキ、
あ、そう
そう、確かに、
うん、だから結構黒船狙えるんじゃないですか、うんうんうん、味噌汁で。
ひろきさんフランスに最近よく行かれてると思うんですけど、うん、向こうもどうなんですか味噌汁。
あすごいねあのお味噌の興味はあるよ。
あそうなんですね。
あとなんか最近も味噌汁とか当たり前になってきて、あ、味噌とか仕込んでるとみんなイライラしてきて、いやなんか味噌の作り方はいいから、うん、結局麹はどうやって手に入れるんだみたいな話があって麹売ってねえのみたいな先になるから、うん、しょうがないから僕今年今度麹の作り方を教えに行くん
だ。
しょうがないからって話もなんだけど、みんななんかとにかく麹が欲しいんだ俺たちはみたいな感じになってるから。
味噌はもう終わってるんですね。もうみんな知ってるような。
そうだね。まあ、もちろんあの料理をやってる人たちだけど、うん、でも本当なんかこう、ね、日本食の発酵の興味って結構僕らが思ってるよりも進んでるところでは進んでいて、
うん、
だけど多分グラデーションがあって、そうヨーロッパのガストロノミーのところとかは味噌よりもさらに次のステップみたいなになってるけど、アジアの国とかはすごくお味噌汁いいと思うよこれから、
うん、
韓国とか台湾多いみたいですね、
うん、やっぱね、うんうん、多分ねあのこれからアジアの国で絶対始まるのってあの糖質制限というか、うん、あんま極端じゃないけど炭水化物こうめっちゃ取れちゃうじゃん、はい、米とか、うん、麺とかで、うんうん、でもほら肉体労働しないと、うん、あの結構いろいろ問題出てくるからどっちかっていうとなんかこうちょっと、ね、糖質じゃないものでとかっていう時に、うん、お味噌汁とかなんかハマりそうだよね、
うんうんうん、
タンパク質が結構メインなので、うんしかも肉食べなくてもタンパク質取れるから、
うんうん、
しかもなんか味リッチだけど油入ってないじゃん、
うん、
他の国のスープって結構油っぽいの多いから、
うんうん、
だから水っぽいのに結構味リッチであのタンパク質いっぱいあってしかも飽きないっていうのがなかなかいいんじゃないですか、
ね、オーガニックジャンキー、
うんうん、味噌汁世界進出ですね。
そうですね。
でもすごい本当味噌汁坊やの活動って新しいなと思って、うん、普通自分で物とか作って何かを作って海、
はい、
何、はい広げていくのに、うん、その自分が味噌汁飲んで感動してその感動を広めていこうってしているので、はい、今後はどうしていく予定なんですか？
もういろいろ悩みながら活動してるんですけど、はい僕はその、まあ、味噌屋が日本全国、うん、あのいろんなところにある中で、うん、でもあの東京に行きたいとか、うん、その海外に行きたいっていうあの声はすごいもらう中で、うん、僕が東京にいるからその東京でできることを味噌屋の代わりにやったりとか、うん、あとお店側からもあの味噌の選び方がわからないっていう相談をいただいてでその代わりにこうお味噌を紹介してやっているので、うん、その中間にいる人として企画を何かやりたいなと思ってはいるんですけどまだまだこれからです。
味噌に困ってる、
はい、
販売してる方だったりバイヤーさんだったり、はい、味噌を作ってる生産者さんで困ったことがあれば味噌汁坊やに相談してくれれば解決できるかもしれない、
は
い
う
ん、
勝者勝者
味噌勝者
味噌に特化した勝者
だね。そうだ
海外は今すごい行きたくて、
うんうんうん
あのやっぱり海外の人たちこの前台湾行った時にすごい視野が広がったんで、
うんうんうん、
海外行きたいのとあと子供を今あのロゴを作ってキャラクターでやってるんですけど、
う
ん
すごい可愛い、
はい、お世話になってる先輩のお子さんとかを僕味噌汁坊やなんですけどずっとお味汁坊やって言われていたりとか、うん、うちの甥っ子もすごいあの味噌汁坊やってお味噌汁を飲んで完食したのを親に見せてくれるとか、
うんうん、
なんか子供に入っていける存在として味噌を広めていけたらいいなっていうのをちょっと思ってます、
うん、いやもう本当味噌屋会としてはすごいこんな存在がいるってすごい味噌の未来は明るいと思うのでこれをラジオ聞いてくれているきっと全国の味噌屋さん、
はい、
味噌汁坊やぜひチェックしてみてください。
はい
頑張ってね。
頑張ります、
はい、世界進出頑張ってください。
世界進出頑張ります。
今日のゲストは味噌汁坊やこと村瀬俊二さんでした。ありがとうございました。
発酵
兄弟のコージートーク。発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページから番組のバーナーに飛んで聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですみません。また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。